刻は4時18分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日はゲストコメンテーターに北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ続いてはこちらです。一気に 10% 近くアップしました。
19日に公表されたワシントンポストと ABC テレビの共同世論調査によりますと、ブッシュ大統領の支持率は前の月の 39% から 47% に上昇しました。イラク政策への支持率も10ポイント増えて 46% となりました。ワシントンポストは15日のイラク国民議会選挙での高い投票率や先月30日以来連続して行っているイラクに関する演説が支持回復の要因と分析しています。
はい、アメリカのブッシュ大統領ですけれども、ここのところ支持率が随分下がったというニュースありましたけれども、今月に関して言いますと前の月に比べて、10% 近く急激にアップしたということなんですね。でこの世論調査を行った、新聞によりますと、イラクの国民議会選挙で投票率が高かったこと、そして、ここのところイラクに関して演説をブッシュ大統領随分行いましたけれども、それが支持回復の要因だというふうに分析しているそうなんです。ブッシュ大統領確かに演説随分やってたと思うんですけども、演説なんかどういうところがこの国民の支持につながってるんでしょうかね。
そうですね、まずなんていうんですかね、911以降、自分はこう戦時の大統領であると、
はい、
戦争中なんだというふうに、強調することで、そのなんていうんですかね、アメリカにはこう戦時の時にはこう、大統領の後ろについて支えるという伝統があるもんですから、再びだから911を持ち出してですね、この場面が目に入らんかと、
はい、
そういうところがまずあるんですね。からプラスしてブッシュ大統領というのはなかなか日本では伝えにくいですけど、非常に率直な人柄で知られていて、割と親しみやすく感じるんですね。
仲間のような感じ、
そう、インテリにはものすごく評判悪いんですけれども、普通の庶民が見た時にですね、嫌いになるタイプではないんですよね、アメリカの人にとってですね、でそういうのもこう伝わっただろうと。から時期的にはそろそろこうイラクにおける選挙ですね、連邦議会の選挙で、スンニ派って言われる人たちまで参加してですね、国民的なこう何て言うんですか、こう選挙がやっとできたと。憲法の批准の時とは違って、ほとんどのこうなんていうんですか、宗派が参加して、やった選挙なんで、これはやっぱりイラクの再建に非常に大きな一歩だったんですね。だからこういう要因、これはだからそのアメリカの人たちにとってはそのいつ撤兵できるのかということにつながるわけですから、そのイラクがだんだん再建されてきたっていうことは、その撤兵したがって自分たちの息子たち娘たちももう一回本国に戻すという、そういうことにもつながりますんで、そういったことがこう世論調査における支持率アップにつながったんだろうと思いますね。ただ、ごめんなさい、その付け加えるとね、それでいいのかって問題ありまして、
確かにね、単純と言ったら失礼かもしれませんけど、
やっぱこう、その支持率がアップしたからってですね、例えばこのその演説の中で非常にやっぱ重要だったのは、大量破壊兵器なかったよと、本人大統領が認めてですね、それにもかかわらずイラクに侵攻しに行ったっていう、責任も認めてるわけですね。にもかかわらず正しかったっていうふうに言われて、
しっかりそうですね、
何だったのと、そんなに簡単にその何ていうんですか、こう過ちをね、こう口の上だけで認めて、そのイラクの人たちが10万人近く死んでるっていう、そういうこうデータもありますし、アメリカ兵だって何千人と死んでるわけですよね。でこういうことについて、支持率アップしたからって言ってですね、すぐ問題ではないだろうと、
確かにそうです
よね、とはやっぱり思いますね。
それとそれはちょっとこう別にして考えないといけない話ですよね。
そうですね、
続いては来年度予算案、昨日出ましたけれども、政府は何に力を入れるつもりなのか、それから予算案から探ってみたいと思います。
2006年度予算の財務省の原案が内示されたことを受けて、 各省庁は財務省との復活折衝に入りました。警察庁は財務省原案で認められなかった国際テロやサイバーテロ対策の要員180人の増員を要求しています。法務省も出入国管理の強化など治安対策強化のため1381人の増員を求めるなど、テロや犯罪対策の復活要求が目立ちます。予算の復活に充てる調整財源は500億円で、明日の閣僚折衝を経て24日には政府案が閣議決定されます。
はい、昨日出された来年度予算の財務省原案ですけれども、今日から復活折衝というのが行われているそうなんですけれども、まず遠藤さん、この復活折衝ということなんですけども、これ簡単に言うとどういうことなんですか？
これはだから、まあ、財務省ですね、はい、の原案が出た後にですね、まあ、閣僚レベルを中心に、はい、削られた予算については、うん、認めてくれよと。
もう少し予算こっちに分けてくれよみたいな。
そうですね。はい、そういう、こう、まあ、折衝してですね、うん、まあ、最終的には、いくつかのプロジェクトが残った、はい、ということを、まあ、アピールする、はい、まあ、儀式みたいなもんですね。うん、もう私どもは大体決まってるわけでして、ちょっとだけ500億円ぐらい残しておいてですね、財務省の方が、
はい、じゃあ10億円じゃそれには渡そうとする感じですか？
そういう感じですね。
はい、で、今回のこの、まあ、今、まだ案の段階ですけれども、まあ、その予算を見ますと、まあ、去年に比べて増えた分野もあれば、減った分野もありますよね。はい、
そうですね。
まあ、これは、ちょっと言葉を変えて言うと、まあ、政府がどこに力を入れようとしているのか、どこは少し削ろうとしているのかということの表れだと思うんですが、
そうですね。
昨日の予算案などを見て、遠藤さんは、どのあたりに、ちょっとここは変わったかな、そんなふうに注目されてますか？
そうですね。私が注目したのは、はい、なんていうんですかね、広い意味で、こう、安全っていうのに関わるようなお話でして、
はい、
面白かったのは、感染症対策ですね。これ、先月、特集で取り上げたテーマですけども、はい、鳥インフルエンザとかですね、はい、これについては、相当予算増えてますね。それから、こう、昨今の事件を、まあ、経て、はい、子供の通学路だとか、そういった、学校の安全の問題ですか。
は
い、それから、まあ、よく出てくるテーマである、こう、テロの話ですね。はい、こういったところは、こう、割と、こう、手厚くなってるな、という印象ですね。
確かにそうですね。私もこう見てまして、まあ、それこそ今、遠藤さんがおっしゃった通学路の防犯強化ですとか、
はい、
あと、ATS、はいはい、列車の自動停止装置ですか、これを今回設置するのに随分お金を、厚くこう、はい、手厚くしてますけれども、この辺はまさに今年こう大きな事故、大きな事件が起こってということですが、
おっしゃる通りですね。
ただですね、ここを考えると、確かにこれからも同じような事故を起こさない、事件を起こさない、これ大事なことだと思うんですが、本当のことを言うと、はい、こうした事件事故が起こる前に、対策というのは取れなかったんだろうか。
おっしゃる通りですね。
と思ってしまうんですよね。これどうなんでしょう。なかなかやっぱりそういう事件事故が起こらないと動けないもんなんですかね。
まあそうでしょうね。やっぱり今年の一大事件の一つである、はい、やっぱり JR の福知山線ですね。あれが起きて、はい、やっぱりこういう予算がついてるっていうところは否めないと思いますね。それから相当凄惨な事件が続きましたので、はい、子供の安全については昔から結構事件あったんですけども、はい、遅まきながらこう少しずつ整備されてるっていう印象を受けますね。
はい、あと私は個人的にちょっと気になったのは、中小企業対策費というのが 10% ぐらい減らされているんですよね。
はいはい、
確かに世の中景気が良くなってきたということは言いますけども、それやっぱり大企業中心になって、この中小企業っていうのはまだまだ苦しいところたくさんあると思うんですよ。
そうですね。
それを 10% も削ってしまうっていうのは、いかがなものかなという感じするんですけども。
はい。まあ、だからこう前提として、その、はい、やっぱり国家予算がこう、破産状態に近いわけですよね。
はい。
凄まじい借金があって、これからこう、本当にどんどん縮小していく、はい、世界に我々は生きていくわけで、やっぱりその時にこう削り方に哲学が出てくるんだと思うんですね。はい、どこに お金をつけるっていうか、はい、どこをより少なく削るかとかですね、より多く削るかっていう、はい、そういうこう塩梅ですね。でここにこういう切り込みが入ってるっていうのは、やっぱりこうおっしゃる通り、はい、あるところにしわ寄せが行くっていうことをまあ意味してるわけで、やっぱり北海道予算なんかも、
そうなんですよね。
結構減ってきますけども、 やっぱりこう勝ち組と負け組が、はい、なんて階層でも明らかだし、地域間でもこうだんだん如実になってくるのかなっていう印象ですね。
本来はでも全国的にこう平均にというか、はい、してほしい、特に北海道に住んでる人間としてはそう思うんですけどもね。
だからますます厳しくなっていくかもしれないですね。やっぱり東京、神奈川のこう勝ち組内閣みたいなところあるじゃないですか、小泉内閣って、はい、まあ、だから総選挙の結果も見事にねじれましたですよね。
そうでしたね。
やっぱそういう時代に入っていくんだろうなというふうに思いますね、
はい、そしてもう一ついきましょう。番付が発表されました。新大関琴欧州満面の笑みです。
来年1月8日から始まる大相撲初場所の番付が発表され、注目の大関琴欧州が会見を行いました。 TBS のリポートです。
およそ60人の報道陣が詰めかける中、満面の笑みで会見に臨んだ琴欧州。堂々西の西大関に座り、改めて喜びをかみしめていました。
授業持ってもらってすごく嬉しいです。チャンスに勝って優勝できなくて、何人も、はい、優勝目指したい。
はい、ということで、大相撲初場所の番付が発表されて、注目の新大関琴欧州が会見を行ったと。番付表の名前の字が大きくなって、まあ、大関になると大きくなるわけですね。新大関になったことすごく嬉しいですと満面の笑みで語っていたと。さらに優勝できなかった今年は来年こそは優勝を目指したいということを言っているということで、どうでしょうね。朝青龍が本当に強い、そんな中で来年はこの琴欧州がどこまで力を見せてくれるのか注目していきましょう。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後道路とお天気の情報、そして夕刊ファイル、今日の特集です。